おはようございます。
グッドモーニングボイスです。
4月17日水曜日朝7時16分です。いきなり何ちゅうんですかね、東北なら夏に近い感じになってまいりました。いや、私はまあこの辺過ごしやすいなと思わなくもない。まあちょっとね、地域によっては少し関東でもいくらか温度が低いんで、もしかするとこの温度だと東京、首都圏ないし埼玉県は暑いかもなみたいに思うぐらいですね。はい、一気に変わりましたよね。ちょっと前桜祭、まだ咲いてますからね、この辺は少しだけど。いやー、本当にまあ温暖化なのか知りませんが、気候の極端さというものは確かに感じなくはないですね。もう少し春というのは穏やかな、なんか移行が穏やかでしたね。服に困りますよね。だってまだ僕結構まるまる冬だぜっていう格好をしちゃってますから、この格好で初夏はおかしいし、まあおかしいのは気候の気もしますが、まあ、格好がおかしいってことになっちゃうんで、その辺をちょっとこう緊急に切り替えねばならない。緊急に切り替えて急に寒い日出てきたりしますよね。その辺がちょっとこういう季節とこの気候のややこしさ。まあでもそろそろね、この番組も熱中症に気をつけながら撮らなければならない時期がやってまいったと。でも目の前にストーブあるんですよね、まだね。この辺がもうやっぱり今の時期の難しさだなと思いますね。はい、引き続き断続的に強力にプッシュしていきたいタスクシュートジャーニーフォースですね。まあ私はですね、こう仕事のまあ何をメインに置かないみたいなのがあるんだけど、まあそうは言っても3本柱の一つはこの100日チャレンジタスクシュート協会ですので、4月の20日はこれはぜひ大勢の方に見ていただきたい。ここでちょっとね、また自分のポジションでやってる仕事を皆さんにお伝えするとともにですね、まあ一方通行になっちゃいますけど、どうしても人数多いですから、まあ、質問さえいただければ、随時ことタスクシュートに関わることであればもう極力いろんな話をできればいいかなと思っています。ようやくもう本当に自分の中で、多分これ以上は明瞭にはできないだろうくらいのところまではタスクシュートは来た気がします。さすがに僕デイリーですらあんまりないんですよね。一応形式はデイリーですけど、デイリーしかないから、セクションタスクシュートなんですよ。もうこうこの3時間が勝負みたいな、他の時間はないっていうね、なくはないんですよ。概念的に僕の頭の中に残ってはいますけど、でもその中はもう空白空白みたいな感じで、記憶もそこにはもう残ってない感じなんですよ。時系列に並んでるわけじゃないんで、でも見れば時系列にそこに並んでる。これが大事。この必要に応じて時系列に決してならない頭の中、まあ3次元なのか4次元なのか分かりませんが、とにかく時系列というものはない脳と、時系列しかないタスクシュートをこう必要に応じて目で見て確認するという、この作業がタスクシュートなんだなと思いますね。それをめっちゃくちゃミニマムにすると今ここのタスクシュートになるんですよ。直前、現在、直後、3つだけで、このセクションに広げると、まあいくつかに広がりますよね。なんかあるじゃないですか、ゲームとかで、ね、ここしか見えないんだけど、なんかのアイテム使うと半径が広がってちょっとこう前後が見えるようになる。あれ、あの感じをずっとやっていくのが、それが人生だって気もしますけど、まあそれがタスクシュートですね。だからこのセクションで今一番優先だと思うものをいかにやれるかだけを考えていけば、全てはうまく回ると信じるっていうことがタスクシュート的だと私は思って20日にお話しします。高梨さんですね。高梨さんをお招きしてやりますと。まあね、発達障害なんですって方に、この話をただしても、まあ簡単ではないとは思うんですよ。私だってこう、たとえ長らくタスクシュートやってたし、なんならグッドバイブスの話を伺ったとしても、やっぱり、3日でこうなったかっていうと、そんなことはないわけで、 やっぱりちゃんと長い年月っていうのかな。ただ、このプロセスの中で、すべてが、好転する流れってものをつかむことができて、で、つかみ始めればですね、やり方はあんま大したことではないんですよね。いずれそうなりますみたいな話でいいと思うんですよ。流れをどうやって自分の中でつかんでいくかという話でしかないと思うんですよ。で、期待しても意味のないところに期待しなくなればですね、それが難しいって言えばそうなんだけど、例えばこう、急にやっぱりダメだと思って、ヘッドバイブスもタスクシュートももう無理だと思って逆算をするってことも起こりうると思うんですよね。ただ僕の考えですけれども、そこで逆算をしても、多分なかなか流れが良くはならない。理由は、それは恐怖感から来るものだから。っていう話は、まあするかもしれないし、しないかもしれませんが、聞かれればします。といったところですかね。とにかく、20日、しあさって土曜日です。よろしくお願いします。で、今日はですね、まあ昨日、ある方2人から相次いで、そういう話をされたので、いよいよ、まあ今すぐは無理なんですけどね、今大変私は実は、首は回ってるぜぐらいになっちゃってるんですね。まあそうは言っても、昨日ロッテさよなら勝ちしたよねみたいなのをがっつり見たりしてるんで、結構暇なこともやってるんですけどね。まあマリオ RPG もエンディング終わった後のゲーム、今のゲームって本当サービス旺盛ですよね。本当にすごいなって思いますね。終わってからがあんなにゲームできて、しかも面白いという、まあパーティー全滅しまくってるんですけど、終わってからめちゃくちゃ敵強いんですよね。何なのっていうぐらい強くて、今昔の RPG の過酷さを思い出してですね、アイテム買いまくりとか、全然そういうことしないでどんどん先へ進めるゲームだったんですけれども、終わってからはもう、そんなこと言ってたらすぐ全滅するよっていう世界に切り替わっちゃったんで、前に登場してきた敵もめちゃくちゃ強くなってるんで、不思議ですよね。なんていうのかな、エンディングをして平和な世界が戻ってきましたって言ってからの方が敵が厳しいというかね、前よりずっと殺伐としてますねっていう感じになっちゃってるんですが、なぜこんな話で長くなってるのか、あれですね。何の話をしようとしてるかというと、そうそう、ポストですよ、ポスト。はい、私、ポスト今受けてますってことね。で、いや、そもそもポストですよ、これはって言われてないのに、ポストを受けてますって勝手に宣言するのもどうかと思うんですけど、いや、これはやっぱり僕の乏しい知識の範囲で言えばポストだろうってことなんですね。で、なぜ受けてるのか。例えば、タスクシュートでは解決しないのかとか、ドバイブスでは解決しないのかとか、丁寧にご説明します。丁寧に説明できるのかな。でもまあ、とりあえず説明はします。別にね、これはね、タスクシュートとグッドバイブスが例えば併用しなきゃいけないとかいいとかいう話は、実は、当事者としては、ほとんど本当は意味がないんですよ。これやっぱりね、誤解がここにはあるんですね。解像度が低いというか、あまりにも物の見方が超感的すぎるんですね。僕らやっぱり鳥の目線で動いてないんですよ。全く。地上を這ってるんですよ。それでいいんですよ。地上を這う生き物なんだから。虎に翼があって、なんか、なぜかツイッターで話題になってますけど、僕に翼はないんでね。超感的っていうのはただ空想してるだけなので、全然超感をしてないわけです。超感的に見れば、いや、タスクシュートでいけるんだったらタスクシュートでいけばいいし、グッドバイブスでいけるんならグッドバイブス1本でいけばいいし、精神分析が役に立つなら精神分析でいいじゃんっていう、非常にね、シンプルな世界があるんでしょう、そこには。でも、そんなものは、空想なんですよ。そんな世界はどこにもないんですよ。で、タスクシュートとグッドバイブスは、基本あんまり関係なくて、まあ、私は関係づけますよ。なぜなら私は両方やってるから。両方私がやってるから、両方が関係づいてしまうんですよ。私の中でですね。でもそれは、私の事情であり、他の人には関係のない話なんですよ。別にやってもやらなくても。例えば、そうですね、三度の飯より釣りが好きって人が世の中にはいるわけですが、その人にとって釣りができるか釣りができないかって重大な問題じゃないですか。すべての、例えばこういう気候になると釣れる魚も変わるわけですよね。そういうことも全部釣りと絡んでくるわけ。でもその人にとって、気候変動は釣りと関係あるかもしれないけど、僕は釣りしないんで、気候変動と釣りは何の関係も、いや、 あるんでしょうけど、僕には関係ないってことなんですよ。だから、グッドバイブスを取り入れることで、タスクシュートに大きな影響を与えますというのは、私の事情であり、他の人には関係ないんですよ。そもそも両者は関係ない。別々に存在していたものなんですね。関係づけることがあるこ、あってもいい、あっていいとしても、関係しなければいけない理由はさらさらないわけです。だから、なんで両方やるんですかという問い自体が、それはつまり、なんで野球大好きなのに、釣りも趣味なんですかぐらい、別にいいじゃんって話なんですよ。別にいいんですよ。でもまあ、この説明だけでもいいけど、もう少し丁寧に噛み砕いて言いますと、タスクシュートというのは僕がもともとやっていたやり方なんですね。で、私はこの仕事術という、まあ、あえて仕事術と言っておきますけれども、仕事術というのはですね、もともとは私の大変大きな欠陥だったと思っていた。まあでも当時やっぱり欠陥として感じてたんだし、苦労してたから欠陥としましょう。やり漏れは多いし、約束守る気が十分じゃないし、しかも、その割に気は焦りがちだし、先送りもしまくると。こういう人間が、タスクシュートをやってみて、まあ、ここでね、精神分析用語使いますね。タスクシュートやる前はそもそも GTD をやってたわけです。単純に言うて。僕はアメリカにいたんで、GTD は流行ってたんです。だから、私はああいうの大好きですからね。やりますよ、そりゃ。こんなに流行ってれば。英語で読んででもね。そういう話はほとんどしてませんけどね。GTD やって、まあ、うまくいかなかった。理由は単純なんですよ。あれは、長字が強い人がやっちゃうと、書き出すものが長字が気にしてることだけになってしまうんです。長字がって字がじゃないんでね。長字が気にすることっていうのはね、なんだろうな、自我理想が気にすることと言ってもいいですよ。例えば、あ、最近食べ過ぎてんな、もっと食べるの控えて痩せなきゃみたいな、これは長字が的なんですよ。かくあるべきっていうのと、社会がこうあった方がいいよっていうのが一致してるところに長字がの理想は見がちです。当然なんですよ、これは。なぜならば、それが社会的であるから。だからトイレットトレーニングと長寿が非常に関係があるわけです。やおもらしばっかりしてないでちゃんとトイレに行けるようになった子は偉いねっていうのは、非常に社会的、高社会的って言うんですね。社会に向かう。それと、自分がそうしたいって思うところが一致するポイントがあるわけですよ。別に悪いことではないし、そういうことが全くないと、人間社会の中では生きにくい。一人で無人島で暮らすんだったらトイレも何もないわけですよ。どっちでもいいじゃないですか。だけれども、みんなと生きていく上で人間社会では、で、これ猿の群れなら別にそんなことは大した問題じゃないんですよ。でも人間の社会ではこれでは生きていきにくい。だから長寿がというものがあるんですよ。私たちの間にはね。でもこれが当然強い人と別にそれほどでもない人、例えば水木しげるさんとかは全然長寿が的じゃない人でもないわけじゃないですよ。そこら辺でトイレするとは思わないですから、ないわけじゃないですよ。彼だってちゃんと締め切り守ろうとするんですから、そういう感じしないですけどね。でもやっぱ強い人と弱い人がいる。で、めっちゃ強い人っているんですよ。ちょっとね、痛々しい感じもしますけれども、もう長寿がの言う通りに生きていかなければダメだみたいになってしまっていて辛いと、内在化みたいな言い方するのかもしれないけど、とにかく長寿がめっちゃ強い人がいて、私は比較的強い方なんですよ。こういう人間が、GTD なんかをやると、リストにアップされてるのは全部長寿が思考になっていくわけですね。しょうがないんですよね。全部長寿がなんですよ。本当に。英語が堪能になるとか、Excel が使えるようになるとか、正規表現で検索できるようになるとか、朝早く起きるとかなんかもね、本当に長寿が的になっていくわけです。で、当然できませんね。でもなぜなのかがわからない。こうなった方がいいに決まってるじゃんってことになっちゃってるから、決まっちゃってるんで、いや、これができないのはやっぱり自分、僕はそういうふうにシンプルには落ち込まないけど、やっぱりダメなんじゃないだろうかっていうのがね、常にこう、やってくるわけです。でもこれって長寿がの声なんですよ。つまり、常に長寿がとやり合ってるみたいな世界ができちゃうわけです。で、GTD でを書き出しているうちいても、その事態は何ら変わらない。そしてその中で、私の中で、ね、多分、まあ、いろんなものが抵抗するわけですよ。やってらんねえみたいな。まあ、これは普通に口に出して言う時もあるぐらい、やってらんねえと思う。やってらんねえというふうに言うってことは、そういう気持ちが強く働いてるわけで、 もう、やめてやれってことをやると何が起きるかというと、やり忘れたり、先送りにしたりってことが頻発するようになるわけですね。だから、GTD をやるということと、やり漏れがなくならないっていうのは、もちろん、並行して動いていくわけです。ここにタスクシュートを導入したわけですね。まあ、すごい話はしょってますけどね。で、導入するとどうなるかというと、タスクシュートというのは記述する内容が一気に非長時間的になる。まあ、単純に言うと、あれですよ。S と自我ですよ。要するに欲動と自我のやりたいことが全部そこに記述されるわけです。あ、ずっとネット見てましたとか、ずっとロッテ戦見てましたとか、トイレ行ってました。トイレはもう完全に欲動の世界ですから、食べてましたみたいな。そんなのばっかりどんどん記述されていって、長時間がやるべきだって言ってることはどんどん押し出されていく。っていうのを目の当たりにして、ああ、これだっていう風になったんですよ。私はこれを、こういう現実にいるんだから、だからやり忘れは出るし、先送りも出るし、そもそも洗い出したものが一向に進んでいかないんだと。で、どうしようかなと思って、まあ、このタスクシュートを毎日眺めてたわけですね。そうすると、当たり前なんですけども、井戸と自我が言ってくるというか、特に井戸ですね、欲動が言ってくることは、絶対になくならないわけですよ。当たり前なんですよ。要するに欲動はトイレに行きたいぞ、飯を食いたいぞ、寝てたいぞっていうのを常に言ってくるわけですよ。毎日言ってくる。で、大橋さんに、タスクシュートを開発した大橋総さんにね、おかしいです、これは。毎日、同じような生活習慣がリピートされてばかりいます。どうしたらいいんでしょうって言ったら、当然そうなるべきですっていう答えが、当然のように返ってきたわけですね。あ、そりゃそうだよな。なんかこれを言われる前に質問している自分が不思議だと。で、自分生き物なんだから、井戸が要求するものが次から次へと毎日繰り出されてくるのは当たり前じゃないですか。いやー、今日は全然トイレには一回も行きたくなんないし、眠くもないし、食べたいとも思わなくて、ひたすら英語の勉強したいわってならないですよ、そりゃ。なろうというのがそもそもおかしい。だけれども、私は、まあ、GTD であろうとなかろうとですね、洗い出しリストを作ると長時間リストだったから、井戸の要求はゼロなわけですね、そこ。ほんとゼロなんですよ。だって書かないじゃないですか。GTD で気になること書き出しましょう、トイレって書くんだ。だったらトイレ行けよって話になるんで、トイレとか書かないわけですよ。つまり、いわゆる、すごい、非常に古典的な、本当に自我心理学のど真ん中の、長自我、自我、本能、欲動みたいなものがあったとき、欲動と自我のことを書くのがタスクシュート的であり、長自我のことばっかり書くのが、まあ、いわゆる逆算的とか GTD 的な話になりやすい。これは GTD がそうなるという話ではないですよ。GTD にトイレって書いてはいけないっていうルールはないんだし、タスクシュートに長時間の話リストばっかり書くこともできるんですよ。でも、結果はいつか必ずタスクシュートでは少なくとも長時間を押し出されていくわけです。ここがすっごい、ユニークなところなわけですよ。普通、どんな仕事術でも仕事のリストでも長時間優勢になるんです。なぜならば、あるべき姿をそこに実現するためのリストを作るか。タスクシュートだけは使い続けていく限り、おそらく絶対そうはならない。井戸優勢になっていくっていう非常に変わったリストが出来上がるわけですよ。何のためにこれ取ってんだっていう話になっていくわけですよ。風呂に入った、飯を食った、トイレに行った、寝ました、何なのそのリストって感じがするじゃないですか。まあ、それだけにならないですよ。だいたいテレビ見ました、ゲームやりました、漫画読みましたってなりますよ。でもそれは、長時間と無関係じゃないんだけど、やっぱり井戸の抵抗っていうのがすごい強く現れてるわけですよ。いや、勉強したくないし、テレビ見てたいしってことですよ。つまり、平行というものが現れてくるわけですね。で、この抵抗をなくしたいんですっていうふうに人はなりがち、僕もなりがちです。で、その時、長寿が消すってことはできないんですよ。長寿がと井戸はもう絶対消せないと、これは両方あるんです。だってトイレトレーニングが必要じゃないですか。お風呂入ることは必要でしょ。風呂入んなくても死なないですけどね。でも風呂入ることは必要じゃないですか。必要なんですよ。休息取るのも必要ですよね。そうして考えて、で、仕事もしなきゃならないと。だから、長自我と井戸は消せないんですよ。ここで自我が悩むと。こいつらどうしたらいいんだってことになるわけですよ。で、どうしたらっていうのがタスクシュート上に現れるわけです。こうしたらどうだろう、ああしたらどうだろう。この試行錯誤は絶対欠かせないんですね。この試行錯誤をするのがタスクシュートの第一フェーズです。 必要ならば常にずっと永遠にこれをするんですよ。これは自我心理学でフロイトが言っていた通りなんですよね。自我は調整役だと。いつも葛藤させられていると。一つは超自我からの要求と。もう一つは井戸からの要求と。相入れないわけです。だって、井戸はおむつにトイレしたいよっていうわけですから。いやいや、トイレでしなさいっていうのが超自我の言い分で、超自我が正しいんだけど、でも、そんなことを言ったらですね、じゃあもうトイレしなきゃいいじゃんってことになりかねない。これが超自我の暴走です。トイレやめなさいと。そういうとんでもないことをおっしゃる親御さんも世の中にはいるんですよ。そして便秘症みたいになっていくわけですよね。これのある種のバージョンが、ある種の仕事術に、ある種の仕事術じゃないな、仕事のスタイルに現れちゃうんですよね。例えばお金全然使わないで生活しようみたいになるわけですよ。何か、そういう肛門期っていうんだけど、非常にこう吝嗇な世界ってものがそこに現れる。そりゃ綺麗ですよね。トイレは綺麗だし、お風呂も綺麗だし、すべてが綺麗なんだけど、なんか本人が生きてる気がしないみたいなね。超自我が生きちゃってる。超自我が生きちゃダメですよね。トイレトレーニングは生きてないんで。トイレトレーニングをされる人が生きてるわけだから、トイレトレーニングが生きちゃダメなんですよ。そういうことが、タスクシュートを長年やって、調整をかけていくうちに、見えていきますよね、という。特に、ログに注目しましょうというのはそういうことです。一体、井戸は何を要求していて、どうやって欲望を満たしているのかを、つぶさに見ていかないと、わかんないことがいっぱいあるわけですね。で、例えば、人によって朝にお風呂に入れば気持ちいいかもしれないし、夜寝てる直前がいい人もいるでしょうし、そうやってこう、井戸の欲求を、本当に細かく調整していくというのが、タスクシュートはできるわけですよ。これが、長時間の暴走とか、井戸の爆走みたいなものを、ある程度、ある程度というか結構いい線まで持っていくことができるわけです。その中で、そうやって私は生きていきますよ。生きてますよねっていう、生きてるからこういうそもそもせめぎ合いがあるんですよねっていう、このせめぎ合いがない方がいいですってことになってしまうと、何かまずいことやおかしなことが、進行していきますよっていうような方法論でもあるわけです。これが全部じゃないですけどね。でもあるわけです。大きなポイントですね。タスクシュートにおいては。で、これとグッドバイブスはあんまり直結しないんですね。私は関係づけてるけど、私の場合の、要するにグッドバイブスが、必要になっていったというのはですね、こればっかりを、なんていうのかな、こればっかりやっていたからダメになったとか、そういうことでもないんですよ。今思えばなんですけどね。今思えば。まずこれは、他人にはあんまり関係のないことだってのが非常に問題の、問題っていうかな、課題になってくるわけです。私、最近ね、すっかり考え方がこの点変わったんですね。まあ、グッドバイブスの強いインスパイアなんですけど、昔、タスクシュートはチームの仕事に向かないとかなんとかそういう話を結構聞いていたときに、この組織でなんとかとかね、すごい悩んだことがあるんですけど、ナンセンスだったなって思うんですよ、本当に。組織でやるにはこういうツールがあるけど、タスクシュートはそういう機能ないよね、みたいな。どうしてもそういう比較されるんだけど、そういう問題じゃないんですよね。今言ったような形なんですよ、タスクシュートの形っての。組織とか全然関係ない。これはものすごくパーソナルなもの。本当にパーソナルな。自分の感情とかパーソナルなものじゃないですか。感情じゃないな。例えば、なんだろうな。いい例が思い浮かびませんね。とにかくプライベートなものなんです。プライバシーなんですよ、タスクシュートというのは。そもそも組織でうんぬんという話をすること自体が、文脈が狂ってるというか、合ってない。で、グッドバイブスというのは、倉沼恵三さんの発案ですし、基本、まず仕事術から来たわけですね。今もそうかどうかっていうのはまだちょっとあるんだけど、ここで、中核に据えられているテーマは、私はやっぱり人間関係だと思うんです。タスクシュートはそもそも人間関係ではないんです。あれは、なんちゅうんですかね、あまりにも私たちの社会がですね、長寿が優勢でいけるだろうという奇妙な自信を持ちすぎてしまったがために、井戸を圧迫しているんですよ。いろんな形でね。それゆえに、なんちゅうんですかね、昔フロイトが言ったその井戸の抑圧とはまた違った意味で、 すっごくある意味行きにくいところがあるんですよね。なんて言うんだろう、そのトイレでするのは当然じゃないですか。でもトイレで絶対しないとダメなんだみたいなのって、なんかちょっとね無理があるんですよ、気持ちの上で。なんかね、うまい説明じゃないなと思うんだけど、なんかもう本当ウォシュレットも絶対使うべきだし、本当にこう脱臭も絶対するべきだしみたいになってるんですよ、ある意味今の時代って。そういう独特の脅迫的な、トイレの話じゃないんですよ、これは例え話です。この感じが、いやトイレではするんだけどなんか辛いなみたいな、だから外でタッチションするのは絶対許されない、すぐ逮捕みたいな、そういう雰囲気が僕らはなんかね自分らで作っちゃったんですよ、ある意味。まあそれはタッチションしない方がいいんだけど、このある融通の効かなさが僕らはすっごい生きにくくなってるんですよね。タスクシュートっていうのはそれをうまいところに緩めてくれるというか、緩めるというのかな、うまいところに調整してくれるツールなんですね。だから優れて現代的ってやつなんですよ。ものすごい緩めることはできないじゃないですか、誰だって分かってはいるんですよね。いやもうそのいいじゃん、トイレでしなくていいじゃんとはならない。仮にそうなったとしても多分そうはできない。やっぱトイレではする必要あるよねってみんな思うんですけど、なんかね、脱臭したやつはすぐ電気椅子に送れみたいなのはまずいじゃないですか。そういうのを信じない方が多分いいと思うんですよね。だからそういうことを僕らは多分少し意図がビビってるみたいな、そういう人には特にタスクシュートっていいと思うんですね。それによって仕事できるようになるかどうかは別なんですが、少なくとも、生活はすごいしやすくなると、何にも変えなくても実はいいんで、ただ何にも変えなくても自分は電気椅子行かなくていいんだって思えるんで、そこにタスクシュートの妙味があると私は思うんですね。これは、これだけの話だけでいいと思うんですよ。人間関係みたいなのはまた別途考えていけばいい。人間関係までタスクシュートで何とかしようとすると、それはそれで全然関係ない文脈をそこに持ち込むことになるので、無理があると思う。で、私は行き詰まったのは完全に他人の話だったんですね、最初はね。まあ、実家の話なんですけどね。実家の。実家の話なんだけど、私は結局、まあ、これ結局非常にこう言うと本当にどっちにも失礼で難しいんですけど、嫁姑問題なんですよ、これはね。だけど直接は嫁姑問題じゃないんですよね、実家と私の家の問題。例えば私が、まあ、これなんでそもそも神奈川に来たかっていうと地震のせいなんですけど、神奈川に来ちゃったと。で、埼玉の実家は大枠で言ってこれに対して何にも別に言及しないんですけど、本来を言うと面白くなかったわけですね。ここからこじれる要因があったんですよ。でもそれだけでは何も特にこじれたわけじゃないんだけど、あいにくと運の悪いことにうちの父が何らかの奇妙な理由によって埼玉の、それまでは要するに朝霞の方の西埼玉にいたんですけど、西だよね、西埼玉、これならまだ結構距離近いんですね。ところが東埼玉に飛ばされたんですね。飛ばされたというか閉店なんですけどね。これでいろんなことが大きくバランスが狂ったんですよ。たまたまなんですけど、父のおばあちゃんもわざわざ朝霞に呼び寄せていて、まあ、朝霞の、特養みたいなところに入ってて、特養じゃないともうどうにもならなかったんで、特養だったんですけど、うちの父が頻繁に、ほぼ毎日行ってたんだけど、できなくなるじゃないですか、東埼玉とかになると。この辺から、なんでお前は朝霞にいないんだ的な気持ちっていうのがやっぱ強く働くんですよね。このいろんなことがですね、いろんな形でうまくいかなくなって、これタスクシュートでどうにかなる話ではないんですよ。私こういう問題そもそも苦手だったし、なんかもう本当にどこから手をつけていいんだか、全てがこうね、もうほとんど全部が身内の問題なんだけど、たまたまその時ですね、まあ、コロナが入ってきてですね、仕事のこう立て付けもおかしくなりだして、普段から結構普通に、まあ、大橋恵三さんも月に1回タスクカフェとかでね、会ってたし、そういうスタイルもなくなり、まあ、もう、なんというか、いろんな理由で、こう、井戸が機能しないみたいな。さっきの話とは全然違って、今更長寿がどうのこうのっていうのはないんだけど、でもやっぱり私は結局長寿がにやられた感はあるんですけどね、まあ、いろんな形でこじれたわけですね。でこういう時に、グッドバイブスって本当にいいんですよ。非常にいいところがあるんです。何よりも これがね、普通の人には、すいません。この普通のというのは、つまり私が今何を言いたかったかというと、心身とも概ね健康な人にはと言いたかったんですね。私はそうじゃなかったって言いたいわけですよ。心身とも大きく調子を崩していた時には、なぜ聞くのか。一つは、本人がそこにいるからってのがあるんですね。ここが難しいんですけれどもね。いわゆる自己啓発とか、いわゆる宗教でもいいですよ。仏教ってブッダはもういないんですよね。例えば日蓮宗とかでも日蓮はもういないんですよ。これといるってのは全然違うって私やっぱ思うんですよ。今ならば。で、やっぱいるってのは、で、クラドノーさんのグッドバイブスってもう出来たてのほやほやだったから、やっぱこういうのに触れるっていうのと、だいぶ確立している、本人が生きていらっしゃったとしても、自己啓発とではやっぱ違うんですよね。確立してもう30年が経ちましたっていうのと、つい最近できましたみたいな、つい最近できたものってほとんどないじゃないですか、実は。で、非常に彼はロジカルに、ね、綿密に考え抜いてるから、そういうものは他にもあるとは思いますよ。世界中探せばね。でも、世界中探す余裕はどこにもなかったわけですね、私には。こういうものは、何にどっちが優れているっていう比較をすればいいってもんではないんですよ。その時どういうふうに接触できるかというのは非常に大事。これからする話に絡んでくるんですけど、もうすでに30分経過してますね。今日盛りだくさんだな。だから私、非常に運がいいところがあるんですよ。タスクシュートもそうなんです。出来たてのほやほやに触れてるんですよ。大橋悦夫がパッと出した時に、その彼の中では数年経ってるんだけど、僕の場合それに触れた時は他に誰も触れてる人がいないぐらいの状態だったから、やっぱり出来たてのほやほやなわけですよ。まずそういうのになかなか触れない。最近アプリはね、触れるんだけど、でも、あれもすっごい考え込まれて作り込まれたものに僕触れてるから、やっぱりつい最近インスタントに作りましたっていうのとはちょっと違うんですよね。グッドバイブスもそういうところがあるんですよね。歴史はないけど、作った人の中ではそこそこ歴史があるっていうものに、しかも出来たてのほやほやにファッと触れてるんですよね。こういうのが、私はね、非常にいいと思います。やっぱりこう、ある程度洗練されてしまうと、ある程度失うものもあるんですよ。で、本人が亡くなってしまうと、やっぱりだいぶ違ったものにならざるを得ない部分ってあるんですよね。少なくとも、考えとか、伝えたいことは変わってなくても、本人はもうそれを伝えることができない。亡くなってしまえばね。でも本人がいらっしゃるので、直接聞けるんですね。やっぱりこれは大きかったと思うんです。だから、単にどっちが優れてるとか、マインドフルネスとグッドワイブスとかって並べりゃいいってもんじゃないですよ。やっぱりジョン・カバトジンに話聞けないじゃないですか。現実問題として。で、聞いたとしても英語じゃないですか。日本語じゃないですよね。これもすっごい違うんですよ。多分僕が英米人であれば、英米人であったら多分日本語をほぼ介することはいる人はいないんで、倉園さんの話がどれほど優れていても、それを使うことは無理なんです。ほぼ。もちろん今だったら iPhone で英訳するかで言いますが、僕は多分それでは難しくなる部分がいっぱい出てくると思うんですね。罪悪と心もね、同じじゃないと思いますしね、正直言って。だいたい心って言ってしまったら、もうすぐキリスト教を思い浮かべますよ、普通欧米人だったらね。即座に。やっぱり十字架ですよね。全然違う気がするんですよね。全然は違わないんだけど、やっぱりすごく違う気がするんですね。こういういろんなことがある中では、グッドバイブスってやっぱり人間関係が、しかも大きくこじれたときに、それがゆえにイリュージョンの中にどっぷり浸ってしまってるときにですね、いいんですよ。そういうときに、まず、心の整理をつけるだけでも全然違う。これがタスクシュートだけでつけようとしても、タスクシュートでつくのはあくまでも、なんていうのかな、自分の中の要求の整理なんで。でも僕の時にあの時起きてたのは他人からの要求なんで、猛烈なね、凄まじい他人からの要求。でもコロナで一歩も動けないみたいな。あれがコロナでなければ、タスクシュート使って奔走して何とかしたかもしれないんだけど、身動きが取れないのに要求だけ来てもですね、もうどうしようもないわけですよね。そういうようなことが、あったわけです。で、その時にどうしてもイリュージョンが、当時はイリュージョンという概念も持ってなかったし、精神分析も全然自分に適応する気はまるでなかったんで、のさばるにいいだけイリュージョンのさばらせたまま動いていたので、辛かった。 という、基本的に言うとそういうことですね。イリュージョンの触らせたまま動くっていうのは、まあ、この番組でおなじみだと思うんですけど、例えば父の悪意みたいなもの、僕が勝手に、父は悪意なんて人に持つ人では全然ないし、まして息子に持つ人じゃないんだけど、やっぱ私はイリュージョンを広げるわけですよ。どう考えてもこいつろくでもねえって、まあろくでもないところありますけどね、ろくでもねえっていうのを頭の中で膨れ上がらせて、しかもそのことを歯止めをかけようという気が全然ないんで、でもやってやるっていうふうにタスクはやるんですけど、非常にこう、腹が立つわけですね。端的に言って。非常に単純に腹が立つ。これを今なら、罪悪感とか、怒りっていう言葉をフットバイブス的に定義付けながら、整理して動かしていくから、同じ現象が起きたとしても、なんつうんですかね、混乱せずに済むんですよ。ほとんど。これやっぱ大きいんですよね。ロジカルに情緒的な話を、一人の人が努力して体系立てるっていうのは大きいんですよ。それが、つまり全部が全部正しくなかったとしてもですね、そういうふうにするっていう、その構造を作るだけの努力の後っていうのが大事なんです。それに引き続く人は全く同じものは扱えないんだけれども、やっぱりそれを、リファーしていける、参照しながら動かしていける。そうじゃなくて、自分でとにかく怒っちゃってる、そして行動もしなきゃなんないみたいな、そういうすごくシンプルにただただ動こうとするとですね、そこにイリュージョンが全くない場合はいいんですけど、まあ大体の場合はイリュージョンしかなかったりしますから、ほぼ 100% イリュージョンの中で動くんで、行動が効果的でないですよね。幻想に向かって行動してるから、そういうようなことがあってですね、やっぱりこうウッドバイブスとスクシュートというのが僕の中で両立しだしてから非常にいいわけです。ひたすらイリュージョンを排して、行動する。その行動だけをタスクシュートが扱うっていう風にするので、効果が全く違うわけですね。こういう話をすればいいんだけど、難しいんだなっていうのを今思い知りました。で、ついでにっていうか、で、なんでそれでさらに精神分析なのって話になると思うんですけど、この上精神分析なのはですね、時間が時間なんで、もう、しかも暑くなってきたんでね、なんちゅうんだろう。ちょっと一旦休みますね。あ、すいません。窓を開けてみたり、水飲んだり。ほんとね、厚手の靴下とか履いてる場合ではないんですけど、朝起きた瞬間だけはね、まだ着たくなるんですよね。軽熱中症みたいに、なりかねないんだなというのを今思い知って、上半身は半袖になり、なんとかこう回復したんですけど、でなんでここでそう精神分析まで入ってくるのかというとですね、これ明日に回してもいいんだけど、自分ポストというものをだと思ってるものを今受けてるわけですね。それにはいろんな意味があるんだけれども、要は、まず、グッドバイブスの半径って、いずれにしても限界があるじゃないですか。日本中で悩んでる人は全員クラドノさんに相談しに行けば、必ずパンクしますよね。まあ、そういうことは起きませんけどね。つまり、まずそういうことは起きないというのは、つまり、そういうふうにはなってないということですね。で、私は、これ考える必要はないことなんだけど、あの時じゃあ、クラゾノさんがグッドバイブスを完成させる遥か手前の状況にあれば、当然、実体的な話として彼に接触僕できてなかったと思うんで、彼どこにいるんだかすら分かんなかったんで、どうなってたんだろうって考えた時に、この時にあるべきものがカウンセリングってものであるべきだよなと。まあこれ、なんだかちょっと、トトロジーみたいになっちゃってるんですけど、そういう風に考えたんですね。まあ宗教に頼らないよね。と思いますね。で、まあ、野の医者、いわゆる自己啓発でもいいんですけれども、仮にそうだとしても、まあ、結局ある意味、クラドノさんのはそうですけど、仮にそうだとしても、じゃあどういう野の医者に、どうやって接触するんだろうと考えたとき、やっぱりそれは身近な知り合いってことになっちゃいますよね。だって、全然知らない人のところに頼りに行けないじゃないですか。そうやって考えていくうちに、そういうものを調べ始めたわけですね、私は。だから、東畑海人さんの野の医者を笑うも、私はただ面白くて偶発的に読んでるつもりでいたんだけど、多分そういうのを探していたんですよね。 そういうものに人はどうやって出会うんだろうというのが、出会った私は気になったってことですよね。で、そういうふうにして、例えば、彼の野の医者あわらはひたすら沖縄の話ですけど、つまり沖縄に住んでる人はあれに多分出会うことになるんですよ。そういう家庭環境とか、そういう話で悩んだら。だって、プラトノ慶三さん沖縄にいないから、少なくともリアルに会いたいと思った人は、沖縄に住んでいた場合、多分、ね、グッドバイブスに出会う率は下がると思う。しかもその代わりに、いっぱいいろんなものが沖縄にはある。沖縄そういうののメッカみたいなところらしいんで、ある。そういう話になってくるとですね、そこで自分に、まあ、役に立つものを探すにはどうするんだろうっていうふうに、自然と私の興味は向いていったわけです。で、そういうものをどんどん探っていくのは、どんどん探るまでもなく、沖縄でやってるのは精神分析みたいなのの、亜流みたいなのがいっぱいあったわけですよ。野の医者を笑う見てみたら。それは、だからこそ彼、東畑海人さんは、野の医者を笑うを書いたんですよ。だって彼は精神分析的心理療法家だと思うんですよ。多分。ユング派だけど。精神力道的な、心理療法家だとは思うんですよね。まあ、これも説明要する言葉ですけれど。で、私さっき、振り出したじゃないですか。タスクシュートの中に、GTD の中には、超自我の自我理想的なリストばかりが引っ張ってこられる。この説明をするにあたって、なんら、認知行動療法とか、行動科学とかを持ち出さなくなったのは、わけがあるんですよ、私の中でも。昔は行動科学的な話ずっとしてたと。その方が嬉しいという人は多かったと。でも私はあの説明には、嘘はないけども、非常にこう、なんつうんですかね。なんかこう、すごくしっくりこない説明の中でも、無理やり当てはまりそうなところだけ強引に当てはめてるような感じがあって、非常に説明としては納得のいかないものがあったわけですよ。で、今のこの自我心理学的な説明はすっごいヒットするんですね。で、これは私のイリュージョンかもしれないけど、でもこの自我心理学的な説明は今時受けないと思ってるんですよ。だから出せてない。そもそもこの状況って何なんだっていうふうに考えるようになってから、すごく精神分析に、傾倒するようになったんですね。まあ、グッドバイブスの説明をするのにもいいんですが、要するに、グッドバイブスの説明をするためとか、タスクシュートの説明をするためと思ってたのは、私の事情であって、別にそうじゃないんですよ。明らかにどう見ても、東畑海人さんの目からすると、沖縄のほぼ全ての自己啓発とかスピリチュアルは、精神分析的に説明できる。これはどういうことかというと、つまり、もともとそういうものだったということなんですよ。最初に、倉園さんのような人がですよ、全然似てないけどね、全然似てないけど、でもああいうことをしようと最初に思った人は誰か、最初にこれが大規模に成功させられた人は誰か、フロイトなんですよ。そういうことなんだと思うんですよね。これも全然 比較するだけおかしいんだけど、でも仕事ですごいたくさんの何かを急に頼まれて、自分の行動にかかるペースと、これまでやった、実績記録を残そうと、マオハチエツを話したわけですね。ということを最初にやった人が誰かって、やっぱフロイトなんですよ。そういうことなんだっていうふうに私は、なんとなく納得したんですね。これ以前には、やってたと思いますよ。絶対人生相談は。でも、全然組織的でもなければ、全然こう、なんていうんですかね、形式が揃ったものでもなく、まあ、一言で言うと人に伝えられるような技法ではなかったと思うんですよ。磁気療法みたいなやつですよ。磁石を当てて、心身の不調を治しましょうみたいな、ピップエレキ板みたいな、ちょっとこの、実名出しちゃダメなんですけど、でもこの磁気療法ってすごい流行った時期があったんですね。フロイトの前の時代。何をこれは意味してるかというと、つまり、自己啓発的なものや人生相談的なものやスピリチュアルみたいなものがない混ぜになったものはおそらくポコポコポコポコあったわけですね。なんならそれは、なんかね、フラスコの中でやるとピンクの液体になると。そのピンクの液体に、イモリの燻製を浸したのを食べるとあんたのその不調は治るよみたいな。で、そういう人が魔女狩りとかに会うわけですよ。これは何を意味してるかというと、こういう話は東畑海人さん大好きでやたらあちこちで書いてんだけど、そういう本が売れてるんですよ。これはやっぱり僕は そういうものがすっごく形を変えてタスクシュートになってみたり、グッドバイスになってみたりしてると思うんですね。だから僕はここに興味を持ってこれを調べたんだ。そしたら思わぬものがバカバカ見つかったんですよ。例えば全然想像もしないポストみたいなものが出てくるわけですよ。精神分析的サポーティブセラピーですよ。なんじゃそりゃって感じですよね。なぜそんな長い名前がいるのかというような話の、理由から何からひっくるめてひっくり返してみたら、すごい日本のこの非常にややこしい、何か急に野の医者をバッシングしてみたり、心理療法の人がね、野良カウンセラーとか言ってみたり、でも、スクールカウンセリングに行かないと食えないとかいう話があってみたり、臨床心理という言葉があると思えば心理臨床という言葉もあってみたり、精神分析というのが絶対必要、絶対こういうのは素人がやっちゃダメでとか、銀座の寿司屋に例えられている割にはですね、精神分析受けに行くことは多分現代の日本人にはほとんど不可能な状況があって、で精神分析っていうのは絶対にこうしなきゃいけないんだよっていうのを守ってやっている人はほとんどいなくて、みたいなのがどんどんどんどん出てきたわけですね。で、これをやっていく、見ていくうちに、どう考えても現代の日本人が、私の考えなんですけど、好不調にかかわらず一度経験しておいた方がいいと、これも全然意見が違うらしいんですけどね、専門家の間では。でも私はそう思ったんですよ。お金にが許す限り、好不調って結局極めて曖昧なものであって尺度がはっきりしないものだから、で私は結局タスクシュートグッドバイブスって経てきましたけど、自分の全問題が全部完璧に解決したわけじゃない。例えば相変わらず歯医者に行きたくないですしね、これも変なんですよ、全然気にならないよって人はいっぱいいますからね。絶対心因的なものなんだけど、やっぱり決して行きたいとは思ってない、行きますけどね。こういうものも全部ひっくるめて、私の考えではみんな行ったらいいと思うものはポストなんですね。ポストしかない。で、ポストしかないっていうのはも僕のもちろん偏見が入っていて、それはグッドバイブスでも全然いいんですけれども、そういうことでは全くないんです、これは。ポストはとりあえず体験しておく。価値があるっていうよりは、それはそうですね。中学の英語みたいなもんですね、僕の感覚では。別に英語なんて一生使わない人もいるじゃないですか。中学で英語やんなくたっていいって言えばいいんですよ。でも多分中学で英語は当面ずっとやるようになるでしょうね。そしてまあやっといて悪くはないでしょうね。うちの娘すらブーチク言ってますけど、ブーチク言いながらやっとけばいいんですよ。というものに近いものに僕はポストってものがあると思ってるんですよね。中学生にポストは絶対やんない方がいいと思う。絶対じゃないけど、やんなくていいと思うんだけど、大学生は僕は受けといた方がいいって感じを抱いてるんですよ。なぜかっていうと、こういうものを受けておかないと、カウンセリングを受けるとは一体どういう感じに浸されて、何が起きるのかが、実は僕ら全く理解してないんですよね。僕は、今ではグッドバイブスを、倉園さんに触れる前に、ポストを受けときゃよかったって思ってるんですよ。順番が逆になってる。でもこれはしょうがないんですよ。なぜならポストって割と最近にできた。もしかするとグッドファイブスより後だったりする。なんだそりゃって感じなんだけど。でもポストって概念は僕は山崎隆明さんが最初に言い出したんじゃないのかなって思う。あるんですよ。昔から間違いなくこれしかなかったぐらいだったと思うんですけど。でもそういう言葉はなかった気がするんですね。精神分析的サポーティブセラピーですよ。サイコアナライティックサポーティブセラピーだったと思うな。P がサイコアナライティックですよね。O は何だ。S はサポーティブですよね。とにかくそういうものなんですね。オリエンティック、なんかこうそういう、つまり週に4回やんなきゃいけない精神分析が1回になっちゃってるっていうのが一つと、もう徹底的に精神分析的で、情緒の交流だけみたいなところから行くわけではないっていう考え方、つまりかなり認知行動療法的に寄せてる部分があるよっていうような含みで、でもポストっていう資格はないですからね。日本の状況をよく反映してる考え方だと思うんですよね。 で、日本人がまあ一応受ける、おそらくこれは受けようと思えば、どこに住んでいても大筋誰でも受けることができる。ただ、安いわけじゃないですから、1回1万円近く、週に1回、月4回だったとして、まあ3万6000円から4万円以上はかかる。まずこれは、いわゆる、貧困層では無理ですよね。で、保険も一切効かない。だから、これを受けるということは、相応の覚悟は絶対求められちゃうわけですよ。この相応の覚悟に相当するものがお金以外にほぼないのが、野の医者と正式の大きな違いです。野の医者の、まあ、倉園慶三さんも、まあ、野の医者って言っては、医者やってるわけじゃないし、カウンセリングでもないって言われればそれまでなんですけど、まあ、その辺難しいですけどね。だから、この辺の難しさって実はですね、やっぱり日本の状況、日本だけじゃないにしても、日本の状況を反映してるんですよ。いろんな意味でこれらの話にはすべて、我が国の状況っていうのを間違いなく反映されているんですよ。そのことも含めて、体験するといい。ただ、さっきも言ったように、おいそれとは体験しがし、しにくい。したくならないと思うんですね。普通、主訴がなきゃまずしません。主訴ってつまり、基本的な悩みですね。何を相談したいのかがないと。僕なんかほとんどないんで。ないのに受けるっていうのはやっぱりこういうものを受けたい。でも私からするとそれが主訴なんですよ。で、もう一つあるのは、実家の問題はまだ依然として片付いてはいないし、これはただグッドバイブスをとことんやるっていうだけで片付くみたいな話と違うなって感じが私の中でやっぱするんですよね。非常にこじれていて、非常にややこしく、非常に難しい。で、だけどじゃあそれはポストで片付くのかって言われてそうではないですよ。基本的には実家の問題は実家の人が動かないと片付かないんですよ、やっぱり。で、実家の人は誰もポストも絶対受けに行かない。タスクシュートなんて絶対やらない。で、グッドバイブスだっておそらく絶対やらない。でも、つまりそれは問題がないってことなのかもしれないんだけど、私にはそうは思えない。こういう問題もあるんですよ。で、こういう問題は日本では今対応できないことになってます。私は、関係する自治体、少なくとも、関係する自治体20の窓口をたらい回しになりましたけど、わけあってっていうか、そうなるだろうなと思って、あっちこっち行って、ひたすらひたすら話をして、ひたすら話を聞きましたけど、何ら対応はできない。できないだけの理由ががっちりあるんです。何かのこう、なんちゅうんだろうな、こう、盲点みたいなもんだな、これって思いますね。まあ、非常に具体的な話をすると、お気持ちはよくわかりますってね、懇願されるような雰囲気で言われるんですよ。多分必ず言われると思います。普通にきちんと接すれば正式な医療につなげてあげてくださいねって必ず言われます。僕これ少なくとも20回は聞き、まあそんなもんじゃないな、もっとずっと聞きました。正式な医療につなげられるんだ、もうとっくにそうしてますっていうようなことを言いますけど、よくわかりますって哀願されます。何を頼まれてるのかよくわかんないんだけどね。哀願って言葉がぴったりなんですよね。悲しみと願いって感じなんですよ。でも正式な医療につなげてあげてください。で、正式な医療につなげるわけですよ。さすがにね、ここまで言われて、いや、グッドバイスにつなげておきましたでは済まない部分も、まあ済む。つなげられるんならそうします。でも、本人が全く望まなかった場合どうするのかっていう、ここに人権って話が出てくるんですけどね。でもまあ私はそこをトリッキーにかなり強引につなげてみたわけですが、何も起きないっていう現実が起こるわけですね。この時にちょっと話また脱線しかけてますけど、もういい加減にしますけど、野良診療とか野の医者っていう言葉にの何ていうんですかね、独特の重みがね加わってくるわけですよ。先日お話しましたヤフーのニュースにも載った話ですね。正式につなげないと大変なことになるよ。正式じゃないところでダラダラやっててもダメだよ。で、正式につなげて数年経った場合、これは何と称する？僕は別にこれ正式を批判してるわけじゃないんですよ。他にどうにもなんないなっていう現実もあるなって思うんですよね。国がちゃんとやってくれないとかじゃないんですよ。国がどうやればあれは、いわゆる改善という話になるんだろうって考えたときに、そうはならないなって感じがやっぱするんですよ。国が っていう話じゃないなって感じがするんですよ。これがイギリスだったらどうにかなってるんだろうかっていうのは大いに疑わしいって僕は思ってます。わかんないですけどね。わかんないです。リアルにはわかんないです。でも僕は、そこはやっぱり例によって例のごとくサイズ感がおかしいと思うんですよね。物の見方が鳥目線すぎる。リアルには、日本人ですしね。そもそも正式につなげられただけでも、ものすごい前進なんですよ。やっとできたわ、みたいな。何年越し？十何年越し？ぐらいな勢いなんですよ。でも、何にも変化。まま、数年が経ち、このまま行けば、多分何にも変化ないまま、何十年だって経つだろうなって感じは、もう、なんかほぼ確信に近いところまで来るんですね。ここで、いや、野の医者より、野の医者絶対ダメで、正式の方が全然いいんだよっていうのは、そう書くしかない人はいるとは思います、私も。でも、私だったらそうは書かないです。もうそれは正式じゃないからとも言えるんです。要するにですね、世の中はそんなにシンプルじゃないってことですね。でも、そんなにシンプルじゃないことに腹は立たないんですよ。だから私は正式の方を受けに行ってるわけですよ。ちょっとは正式じゃないっていう人も、正式の人の中にはいらっしゃるかもしれないけど、私はそうは思わない。あれは正式だと思います。正式を受けるということが、正式じゃないものを受けるということと、この国においてはどう違うんだろうというのは、いろんな私の背景と事情からして知っておきたい。まあわかんないですけどね。結局、まだアセスメントの途中なんで、これで拒否されるということもありえなくはないかなと思うんだけど、でも、お金はちゃんと払ってるし、時間は一回もずらしてないし、僕の方からは、ということもあって、これで拒否されるんだとすると、それはそれで面白いなと思うんですけどね。まあ、こういったわけで、三つとも僕は、つまりタスクシュート、グッドバイブス、精神分析、的心理療法は、受けておく必要を強く感じてるんですよ。まだこれを整理して話できる状況にないからこういう混沌グダグダモードになるんですけど、まあいずれは紙じゃないな、テキストベースに少々整理して、まあ、もしかして いろんな思わぬところから非難合々かもしれないけど、それはもうね、明らかじゃないですか。まあ非難合々か、ほとんど反応がないか、後者のような気がしますけどね。明らかじゃないですか。なぜ非難が飛ぶのか。それは我が国の状況を反映してるからであって、私のせいとか、国のせいとかじゃない。まあ国のせいなのかな。でも国のせいじゃないんですよね、これはね。だって国の仮にせいだとしても、じゃあキッシーのせいかとかって全然違う。彼はこの流れの中で別に何か悪いことは一切していないんで、別にね、厚生労働省のせいとかでもないんですよ。ただこうなっているんですよね。非常に混沌としているわけです。だからある意味グッドバイブスがあり、タスクシュートだってあり、それらは効くんですよ。で、触れ方っていうものはもう限られてきます。まあ一応タスクシュートは、組織化してきて触れやすくっていうのを作り出してますけど、でもやっぱ限られてきます。そもそも IT に興味ないですって人には触れようがない部分もありますし、いや、それだってスケジュールじゃないですかっていう人にメンタルの話から入っていけないじゃないですか。グッドバイブスはメンタルの話ですよね。でも、逆にというのかな。あれはさらに後から来て、登場しましたから、当然、こう、組織だったものではありません。し、多分、こう、まず知らないって人が多いですよね。知るところからですよね。知るための手法も、知るための何て言うんだろうな、メディアもまだまだ限られてます。まあそれはタスクシュートだってそうですけど、そういう意味では精神分析って知られてはいますけれども名前だけは。でも人はこれを知らないです。だから結局のところ、触れられない。しかも精神分析というのは今日本で受けるのはほぼ不可能な感じになってます。全く不可能じゃないんで、絶対受けたいと思ったらとことん調べてみて、頑張ってみていただきたいんですけど、普通の人にはちょっと無理です。これはおかしなことかもしれないけど、僕はしょうがないことだと思うんですよ。よーく考えてみるとね、藤山直樹さんが、アレゴリーで言った通りで、銀座の寿司に例えられて、 じゃあお前銀座の寿司食いに行けるかって言うと僕行ったことないです。そして行けない気がします。もちろん行こうと思えば1回だけ行くってことはできますけど、なんとなく僕には、それに1回だけ行く意味ってない気がしますね。で、じゃあ銀座の寿司ってどうやって知ってんのって言うと、テレビで見ました、あとは、パンフレットとかで見ました。精神分析って今そういう状況にあるんですよ。パンフレットで見ただけなんですよ、言葉を。それは僕ら の, あのオプションになってないじゃないですか。だからオプションになるのはポストになる。ポストは回転寿司かって言われるとそうは言いたくないんですけれども、でも少なくとも銀座の寿司じゃないわけですよ。そして僕らは、別にそれは何て言うのか、国が悪いわけじゃないじゃないですか。国長が頑張って庶民全員銀座の寿司食えるようにしろよとは僕なら少なくともそうは思わない。だからこれは国のせいじゃないような気がやっぱするんですけれども、我が国の状況と関係はあるんですよね。そして、じゃあ、なんていうのかな、ややまともな回転寿司体験と、それというのと、なんていうのかな、グッドワイブスみたいな、なんでしょうね。なんだろう。難しいな、これは。隠れ家的に割烹が食べられるところがありましたみたいな話と、そういうのを並べて書いたら、非難が飛びましたみたいな、それは、あり得ることだと思いますし、全然おかしなことじゃないなっていうところまでは、納得がいくぐらいはだんだんこう見えてきたんですよ。僕は中の人じゃないんで、このあたりがその中の人って、つまり臨床心理士とか、日本精神分析学会を牽引するために頑張ってますとか全然ないからって意味ですよ。中の人じゃないから、この辺がとりあえずの限度だろうと。あとはもうこういうのを体験していって、仕事術ってやつにつなげていくしかないよねっていうふうに今は思ってますね。